皆さんこんにちは、石原みちこです。石原みちこのファイヤー精神、今日は特別放送の3回目です。このコーナーは私の留学生活を記した旅記録を少しずつ紹介し、夢を追う仲間たちと共にチャレンジを続ける人たちへのエールを送りたい、そんな思いで作っています。さて今回は日本の東京と博多で大奥という舞台公演に一緒に出演していた私の友人について少し話をしたいと思います。その友人はといっても、彼女は私よりも年上で舞台上でも先輩なのですが、とても親しくしています。彼女のキャリアは素晴らしく、出演した舞台公演も有名な作品ばかりで、様々な大御所の女優さん俳優さんから信頼され、舞台上でのサポートを指名されることが多い、そんな素晴らしい人です。その彼女とは10年以上前に森光子さんの公演で知り合いました。その時も彼女は森光子さんのサポートをしており、すでにベテランの域に達していたので、初めはとても緊張して接したのを覚えています。ですがそのうちに、仕事をテキパキと冷静にこなすクールな姿とは裏腹に、お茶目で3枚目な面白さを持っていることも知り、だんだんと仲良くなったのです。そして3年前に始まった大奥公演をきっかけに、さらにまた仲良くなったのです。ですから彼女は昔の私のこと、失敗して落ち込んだりしたことも、そこから這い上がって耐えた時のことも、自分の情熱をどう扱ったらいいか分からずに不器用にぶつかっていた時のこともよく知っているのです。それらすべて見ている彼女が、ロサンゼルスから帰ってきた私を見て、私が大きく変わったことを感じてくれ、なぜ私がそんなに変化をしたのか、何が私をそんなに大きく変えたのか、一番興味を持ってくれたのです。私を大きく変えたロサンゼルスでの生活をぜひ聞かせてほしいと言われ、私は自分が経験した数々のこと、大きな経験も含め、日常の中で感じた小さな一つ一つ、私なりに吸収したことを話しました。なぜなら彼女が私の変化を感じた第一のきっかけは、私がありがとうという回数が増えたことだったと言ったからです。それを言われて、私もロサンゼルスに来た時、彼らが何かにつけてサンキューとお礼を言う習慣があることに気づいた時、大きく感動したこと、日本でもこの習慣があればいいのにと思った時のことを思い出したのです。日本だったらサービスする側がありがとうございましたという感謝の気持ちを込めてお客にお礼を言いますが、ロサンゼルスではバスを降りる人、買い物をした人がお釣りをもらった時、品物をもらった時、家の中ではホストファミリーに何かをすれば、彼らは私の行動に対して必ずサンキューとお礼を言ってくるのです。私はそのことにとても感動しました。日本もそうすれば、お客ばかりが優位に立つ状況が少しは緩和されると思うのです。ここではサービスする側もされる側も対等で、お互いに感謝の気持ちがあることを知ってから、私はそれを見習ってお礼を言うことにしたのです。そこに彼女が気づいたというわけでした。また様々な国の人たちが暮らすカリフォルニアだからこそ、いろいろな考え方があり、合う合わないはあるでしょうが、それをきちんと認めた上でみんな存在していること、先入観が大きく左右し、みんながそうだからこうといったような、自分の意思とは関係のない考え方が強い日本、それが私には居心地が悪く、少数派の人間が生きにくい国であると感じたこと、またやりたいことがあれば年齢に関係なくチャレンジでき、それをしている人たちがたくさんいる国であるということ、年齢という数字に沿った生き方が求められる日本とは対照的な国であると感じた話もしました。そして私が最大に感動したアメリカの大自然、自らは何もせずに歴史の中に君臨している素晴らしい大自然、地球の年月が作り上げた産物、その壮大さと不動の力に言葉を失い、その光景を前にしたら、本当に自分たちがどんなに小さなことにとらわれて日々を過ごしてしまっているか気づかされるという話をしました。カリフォルニアダウンタウンに住んでいる私の友人は、 アメリカの国立公園を紹介する旅のコーディネーターをやっています。彼らが初めてグランドキャニオンでキャンプをした時、夜空に輝く満天の星を見、あまりの凄さに驚いて、その時歯磨きをしていたそうなのですが、驚きすぎて全て飲み込んでしまったという話を聞きました。それ以来、私もその素晴らしい星空を見たいと思い、舞台公演のために帰国するとき、今年の夏には必ずグランドキャニオンでキャンプをしようと約束をして帰りました。そこで私のその友人、大奥の出演者であった彼女にこのキャンプの計画を話したとき、彼女が私と一緒にカリフォルニアに行ってこのキャンプに参加したい、そう言ってくれたのです。私をこんなにまで変えたカリフォルニア、そしてその大自然、話を聞くだけでなく実際に自分の目で見て感じて体験することで自分も変わりたい、そう言ったのです。そして私の友人はロサンゼルスに来て、先月末、私と私の友人とともにグランドキャニオンからセドナ、モニュメントバレー、アンテロープキャニオン、ページを旅して、素晴らしい大自然からのメッセージを受け取り帰ってきたのです。彼女はたった1週間の滞在で何倍にも凝縮された時間を過ごし、アメリカで百聞は一見にしかずであることを認識して帰国していったのです。私たちの舞台公演と同じ1ヶ月くらいの長い時間をここで過ごしたような気持ちになって、彼女は帰国するとき、空港までの道のり、ロサンゼルスを、この1週間を限りなく鮮明に心に焼き付けようとしているかのようにじっと窓の外を見つめていました。帰りたくない、何度も口にしながら。その気持ちは痛いほどに私も分かりました。私も前回半年滞在していたって帰国するときは泣いたのですから。そしてその友人が日本に向けて旅立った後、私はキャンプを共にした友人宅にて夕食を楽しみながら、ウォルト・ディズニーはなぜディズニーランドを作ったかという話で盛り上がっていました。ウォルトはアメリカは楽しくてすごい場所だからみんなに来てほしいと思い、ディズニーランドを作ったのだそうです。お金儲けでも何でもなく、ただそれだけの理由で。これはすごいと思いませんか？やっぱりアメリカはそんじょそこらの枠で考えられないものがたくさんあると驚かされました。とそんな話に盛り上がり、時計を見たら時間は午前0時を過ぎていました。昼間ロサンゼルス空港から旅立った私の友人は1時間も前に日本に到着したらしく、無事到着したよというメールが届いていました。それを見て私たちはもう日本にいるの？と驚いてしまったのです。今までのようにロサンゼルスという場所をそこまで遠くに感じなくなっていましたが、友人の帰国によってまた一つ気づかされたのです。ロサンゼルスは近いと。ロサンゼルスの昼間に旅立った友人にとっては、到着した日本は時差の関係で1日追加され、しかもすでに夕方、ものすごい時間が過ぎたような感じがするでしょうが、私たちにとっては彼女を送り出してからそんなに時間が経ったようには感じていませんでした。まだ寝てもおらず、その日の延長上にいる私にとって特別な時間には感じられませんでした。本当にもう着いちゃったの？と繰り返す私に友人が言いました。日本から出たことのない人たちが勝手にロサンゼルスを遠くにしちゃってるんだよね。私もそう思いました。名古屋や大阪に1ヶ月公演で行くことになれたら、そこは遠い場所に感じなくなり、私にとっては行動範囲内になりました。東京から日帰りなんて簡単なことでした。会いたい人、見たいもの、出会いたい何か、そこに惹かれる何かがあるならば私はどこにでも移動する。それを大変な労力だと思わなくなりました。ロサンゼルスも一緒です。大変だねという人もいるけれど、本人は楽しんでいるんだから大変なんて思っていない。私の友人がツイッターでつぶやいていました。アメリカの凄さ、それは空港に降り立つだけで十分に伝わる。言葉で説明するのは難しいけれど、感じるだけなら空港でも十分にできる。私たちは 自分に巡ってくることを楽しんでいます。大変だとか辛いとか不幸だとか言われがちなことも、どんなことでも心次第で状況は変わる。心が環境を作る。心が環境を変える。どんなことでも心を動かして楽しんだ方が幸せ。人生は楽しむためにある。私たちはそう考え、その方向に向かっています。物事はいいようにしか動いていない。必ずそれが巡ってきた意味が分かる時が来る。それを知っているから。それをロサンゼルスで気づいたから。大奥の共演者である私の友人、きっとたくさんのことを感じて日本で過ごしているはず。それを思うだけで私も幸せな気持ちになります。自分が楽しんだこと、自分が伝えたかったこと、彼女が自分自身で感じてくれたのだから。私はこれからも今を大切に、自分の心をワクワクさせて過ごしていたい。心からそう思います。さて、いよいよ次回最終回となります。皆さん、今日も聞いてくださり本当にありがとうございました。 Have a good day!